ダニエル書の3章です。ダニエル書の3章です。私たちが前回の学びですね、ネブカデネザルの夢の解き明かし、それから、まあ、夢そのものもね、この伝えなければいけないということで、ダニエルがそれを行いました。そしてダニエルを高い位につけたんですね、ネブカデネザルが。48節2章のね、で、全てを治める長にした、その記者たちを司わせる、長官としたとあります。相当の高い、位につかせました。で、興味深いのはこの前もお話しましたが、ヨセフの場合は総理大臣、似たような感じですね、ここと。けれどもここはですね、さらにこの後にエルサレムの神殿を破壊する王なんですよ、このネブカデネザルが。で、その国の長官にしたと。本当不思議ですね、神様はね。この神様の神殿を壊す王様のそばにイスラエルの神様の証を置いたんですね。なんかちょっとした見方だと、もうイスラエルの神は弱い、死んでしまったのかっていう話になるけどもね、エルサレムに行ったら。しかし違う、その王も支配しておられるのは神なんだということが分かりました。そして今日はですね、このダニエルの友人3人ですね、ダニエル自身が長官になった後に王に願って、この3人の友人をバビロン州の事務に司せると。事務を司せる、いわゆるこの閣僚の中に入れるみたいなもんです。で、しかもバビロン州ですから都の州です。つまり東京都みたいなもんですよですね。で、そういう、ところ でダニエル自身は王宮にとどまった、つまり皇居にとどまったみたいなもんですよね、うん、そのような形で、今度その3人のストーリーになっていきます。では1節、ネブカデネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビット、その幅は6キュビットであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。そしてネブカデネザル王は人を使わして大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官および諸州のすべての高官を召集し、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に出席させることにしたと。こうあります、まあ、いろんな人を召集しました。つまり日本で言ったら霞が関に勤めているような人、それだけではなくて全ての州の高官ですから、まあ、都知事とか県知事とかですね、そういうこの地方に、地方といってもその他の州ですねにいる高官たちも集めました。で、何やったかというと金の像を作ったと。で、それを平野に建てました。ドラという平野に建てたんです。前回私たちはネブカデネザルが夢を見たところを見たけれども、彼がこれからどうすればいいのかっていう、どう収めていけばいいのかっていうことを思い巡らしたんですね。王様の立場に立ってください、これから若い自分がどうやって収めればいいのかという時に神が示してくださったのが、あの人の像だったんです。そして今はですね、もっとずっと後になってると思います。まあ、いろんな意見があるんですけれども、おそらくはこのバビロンの、この王国が、バビロン帝国が、建てられて、あ、ちょっと落ち着いたかなっていう感じ、半ばですね、彼の統治の治世の半ばの時に、こういうことですね。で、そういう時期って何すればいいかと言いますと、権力を集中させなきゃいけないわけですよ。これどこでも起こってますね。日本史であれば、午前中もお話しましたように、豊臣秀吉が戦国時代で、なんですか、あれ、なんていうんだっけ、なんだかもう忘れちゃった、まあいいや、もう戦ってるわけじゃないですか。どこが権力を握ってるかってのは分からないわけであって、何でもありの世界だったんですよね。で、それで豊臣が力を持って何をさせたかって言ったら刀狩りをさせたわけですよね。 でこうやって、権力を集中させる。で徳川幕府になったら参勤交代をさせるわけです。で参勤交代さえやってれば、で奥さんが何て言うんですか、奥さん単身赴任、逆だったね昔はね、今旦那さんが単身赴任で行くけども、昔は人質ですよね、奥さん単身赴任ですよ。でそれで、大事なところを、この幕府に、忠誠を誓っていさえすれば、領主は、この藩主っていうのかな、藩主は、まあ、基本的に自治ですね、そこを治めることができると。でここでこれだけのもう巨大な帝国になっているときに、一つにまとめる時にあたっての儀礼ですね、儀礼、儀式って言ってるから儀礼ですね、国民儀礼っていうよりもこの国の儀礼としてこうやって集めているわけです。でそれが、金の像なんですけど、どこから金の像が出てきたのかっていうことを考えますとね、2章において彼自身が見た夢の中にバビロンが金の頭だったんです。でも大事ですね、金の頭であって全身ではなかったんです。その後に銀の胸と両腕がありますから、つまりはバビロンはもっと劣った国に取って変えられるわけなんです。でこれが起こったのがペルシャ539年ですね、このメディアペルシャがバビロンを攻め取って、そこからメディアペルシャ帝国ですね、そして初代のペルシャの王がクロス王であります。これはイザヤ書で学びましたですね。でそうであるわけであって、ネブカデネザルがそれはおそらく意識してるか、何年も経ってるから心の中に歪んでるかですね。神こそがあそこで読みの中では、大きな石、石が大きな山となったとありますように、神の国が建てられるんだよと、人の国じゃないんだよと、人間の支配じゃなくて神の支配なんだよと、これがポイントだったんですよね、夢の中はね。けれども彼は金の頭っていうところだけ取って自分の都合の良いように解釈して、全身金の像、つまり常しえにこのバビロンは立つとということなんです。意識してますね、おそらくは、あるいは忘れちゃって歪んでるかということですけれども、それはバビロンは倒れないということも示していたことでしょう。確かにね、みんな集めたときにさ、後でダニエル自身も言うんだけど、王よ永遠に生きられますようにってね、それは永遠にとこちゃん、君がいもそうですけどね、何だっけ、千代に八千代にですけれどね、でありますけれども、やはりとこしえではないですよね。今の日本の国だってとこしえではないんですよ。どこかいつか神の国にとって変えられるわけです。はっきりしてるのはイエス様戻られた時はもう神の国にとって変えられるわけです。取って変えられるっていうよりもイエス様が王様で日本の指導者が従うっていう感じでしょうね、千年王国においてはね。でそのようになるわけであるんですけども、それを認めないっていうことで像を作ったんですね。でこの寸法が60キュビトが高さで6キュビトが幅であります。で60キュビトは、この1キュビトっていうのがこのつま、中指のところから先から、この肘のところですね、これの距離なんですけれども、寸法なんですが、45センチぐらいだとしますと、27メートルですね。で、6キュビットは 2.7 メートルだと。いうことなんですね。で、60に6っていうのが、これが、ビビビビビビってくる人は、いらっしゃると思います。6という数字が出てくる箇所をつぶさに聖書を見ていますと、人間の数字ですね。この7っていうのは神の数字です。神は7種、全て7において、今も黙示録やってますけども、7つの封印、7つの目を子羊が持っておられる。けれども6というのはそれ足りないんですね。足りないっていうか、その神ではないんですよ。人なんですよ。でこれが、 666という言葉で第一列王の10章の14節にソロモンのところに入ってきて金の重さが目方が666タラントだったと書いてます。だソロモンは神を愛している人なんですけれども、いつの間にか世俗化してですね、国がね、そして富に頼るようになってしまったと、その、なんか予兆的なものが書かれています。でそして黙示録の13章で獣の国が出てきて反キリストですけれども、獣の刻印が押されるんですが、その数字が、この右ですか、右の手のひらとあと、なんか額ですよねに666と、左だっけ右だっけ、こうだか、
こっちはこうだ、
こうだね、手のひらじゃないと思うね、こうだと思う、ちょっと待ってね、またねこれ録音してますし、あと皆さんに間違った情報を渡しちゃいけないので、額、右の手か額で書いてます、こうも何も書いてないですね、右の手かその額手かに刻印を受けさせたと書いてあります。ということで、ここを見ると後にどうなるかということがよって、このナチュラルミニチュア版で出てきてるわけですよ。後に終わりの日には偽物のキリストが王となって拝まれて、そしてそこで刻印をされると、666という刻印をされると。でその獣の像を神殿の中で聖女の中に安置されて、それを拝むようになるんです。それを拝まない者は殺されます。これが獣の国なんですね。反キリストの国です。で、これね、なんかすごいおどろおどろしい話だな、オカルチックだなっていうのを思ったら、事実、現実っていうのはね、オカルチックなのたくさんあるんですよ。歴史の中で、権力を集めていくときに、像を作る、神として、神でないものを拝んでいくってことはもう、日常茶飯事でした。皇帝ネロ、もう神として拝まれていくですね。そして、どこでもそうですね。最近は知ったのがフランス革命ってあるじゃないですか、ね、フランス革命ね。で、王政がそこで亡くなったんですよ。王がいなくなって処刑されて、その後に理性、知性の女神ですね、女神がを教会の中に持ち込んで拝ませたんですね。そういうこともしてる。で、あと共産主義の国っていうのは、無神論じゃないですか、共産党って、共産主義って。ところが拝むんだよね。スターリンの像、至る所に建てられました。北朝鮮は、キム・イルソン、キム・ジョンイルの像ですね。で、昔は、中国は今はないですけども、昔は毛沢東ですね、がもう本当神様のようになってました。で、日本も昔は、単なる祭祀の、単なるって言ったら失礼ですけども、天皇陛下ですね、祭司ですね、あれは。だから神でも何でもないですね、彼は。けれども戦局が本当に厳しくなってきた時に、第二次世界大戦中ですよ、荒人神ですね。でキリスト者がこういう尋問を受けたんです。天皇陛下が大事なのか、キリストが王なのか。今言うとね、の比べないでくださいよ、何言ってんですかだけど昔は本気だったんですね。でこれどっちかっていうのを選びなさいと言って、牢屋に入れられた人たちがいて、その中で殉教者たちがいます。でこういう形で昔からありました。あとヒットラーがね、やっぱりそれに近い形ですけれども、このヒットラーを中心にしてね、世界が本当にどんどん荒らされていくっていう。でそして世の終わりには世界レベルでそれが行われると。まあ、そのことをこうもうこの1節2節を見ると、なんていうのかな、こうそういう暗示ですね、こう醸し出しているような出来事がに出来事になってるんですね。で3節です。そこで大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官及び諸州のすべての高官は、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に集まり、ネブカデネザルが建てた像の前に立った。伝令官は大声で叫んだ。 庶民諸国諸国王の者たちよ、あなた方にこう命じられている。あなた方が角笛二冠の笛、縦ごと三角ごと、ハープ、風笛および諸々の楽器の音を、聞くときは、ひれ伏してネブカデネザル王が建てた金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。それで民が皆角笛二冠の笛、縦ごと三角ごと、ハープおよび諸々の楽器の音を聞いたとき、庶民諸国諸国の者たちはひれ伏してネブカデネザル王が建てた金の像を拝んだとあります。いろんな楽器によって、まあ、さぞかし美しい音楽が奏で得られました。そしてこれも何度も何度もこれ繰り返されてるんですけれども、こういうなんていうのかな、一斉に像に向かって拝んでいくというね。それをしなかったらば火の燃える炉の中に投げ込まれると、こうやって忠誠を政治的に誓わせていると、強制力を働かせていると。一斉に同じことをすると人って何も考えないで、まあ、することができるようになっちゃいますよね、まあ、催眠術にかかったみたいに。どうですか。いやこれは同調圧力でね、午前中もお話しましたけれども、ありますよ。これ面白いね、社会実験があったんですね。あのアメリカだと思うんですね、アメリカですねこれね。あの病院の待合室で5分ごとにブザーが鳴るんですね。で全部あのその実験を受けている、まあ、アジア系の女性だったんですが、日本人かな、でもアジア系の女性ですけども、あの以外はねみんな俳優さんですよね、あのその演じてるんですよ。5分ごとにね立ち上がるんですよみんな。でまた座るんですね。もうなんか変じゃん、何やってんの、意味ないじゃん。ところがみんながやってるから彼女もやり始めるんですよ。そして待合室だから、このどんどんどんどんあの呼び出されて一人一人少なくなって、彼女は最後に残るんですね。残っててもやり続けてるんです一人で。で今度はですねまた新たに人が入ってくるんです。でその時に彼女が今度はずっとやり続けてるから、え何え、いやこれなんかやらなきゃいけないみたいですよって話してるんですよ。そしてやり続けて、またあの次に来た人たちもやり続けてるんですね。という、まあ、その実験結果があるわけです。でこういう感じの雰囲気だったと思います。みんなをやってるわけですよ。でここでねちょっとあのこの7節で、庶民諸国諸国語の者たちはひれ伏して、でこの言葉を聞いた時に私が思い出すのは、今東十条のバイブルスタディでやっている黙示録ですね。こう書いてますね、あらゆる国民部族民族国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていたと。そして賛美するんですよ。この神にあって子羊に救いがありますって賛美するんですね。あらゆる国民、あらゆる国語、あらゆる民族で、日本人はこれがねあんまり理解できない。単一、本当は単一じゃないんだよね。あの錯覚してるね。あのアイ、日本はね、多民族ですよ。そのアイヌ民族だと琉球民族ですね。そうでしょう。でも意識ほとんどしないですよね。でも他の国に行ったら、その国の中でもう民族がもうすごいたくさんある。中国だったら56あるんですよ、56。そして例えばマレーシア行ったらこの言語も違う。あの英語は共通でみんな話せるんだけど、マレー語があって、あと中国語があって、あと何だっけ、たくさんあるよね。広東語も使われてるし、何だっけ、あと何だっけ、あとインドは英語でしょ、あれ何だっけ、 だから今日本の教会の兄弟でマレーシア人がいるんですけども、彼は広東語を話せて、普通のなんですか北京語を話せて、あとマレー語も少し分かって、そして英語も分かってて、で今日本語ができるっていう頭の中どうなってんのって感じなんですけども、だからただの一つの国じゃなくて、いろんな国って書いてなくて、言語とか諸国語とかなんだかなんだかって、そこからイエス様の血によってあがない出されたわけなんですよね。しかしここではその偶像礼拝によってそれが行われてしまっているわけなんです。パロディって言ってもいいね、本物の神様のパロディ。でそして8節です。こういうことがあったその後、その時あるカルディア人たちが進み出てユダヤ人たちを訴えた。彼らはネブカデネザル王に告げていった。王よ、永遠に生きられますように。王よ、あなたは角笛二冠の笛、縦ごと三角ごとハープ、風笛および諸々の楽器の音を聞く者はすべてひれ伏して金の像を拝め、ひれ伏して拝まない者は誰でも火の燃える炉の中へ投げ込めと命令されました。ここにあなたが任命してバビロン市の事務を司られたユダヤ人シャデラク、メシャク、アベデネゴはおります。王よ、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもしませんと訴えたんですね。カルデア人たちとありますけど、この訴えるという言葉は肉を食いちぎるという意味です。中傷するということです。ですか、この悪者扱いするということです。でこれが何もしなくてもキリスト者が、この神を信じている者が神に仕えている中で起こるよっていう話を、私たちが今エビスのバイブルスタディでやってます。第一ペテロの手紙ですね、2章の12節にこう書いてあります。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人に呼ばわりしても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになるということなんです。で訴えてるのはカルデア人と書いてあります。カルデア人、カルデア人っていうのは生粋のバビロン人です。こういろんな国があるじゃないですか。で例えば今はもう全然言われないけども、大和民族って言われるじゃないですか、日本人が。でもね、大和民族じゃないんだよ。もう今日本人でさ、さっきも言ったけど単一民族ってね、いろんなところから来てるんですよ。でその中の大和王朝っていうのがあったわけですよ、ね、で大和王朝があって、でそれでそこが統一し始めたというわけでしょ。だからここでもバビロンという帝国はあるんだけど、カルデア人なんですよ、この、まあ、江戸っ子みたいなもんだよね。だからさっき言ったその、大和人っていうかが訴えたんですね。なんでか分かりますか。妬んでんですよ、外国人がバビロン州でその本場でですよ。そして業績が多分いいと思いますよ、彼らがやっててこの事務はとかだってね。そういう身近にいるものがやってる。あとはね、ユダヤ人だってこういうの言ってる。これもね、反ユダヤ主義っていうか、ユダヤ人がっていうのも、これもそういう妬みの対象ですね。で、なんでかっていうと、やっぱ誠の神、天と地を作りになった神様を崇めているというところにある妬みだと思います。だからクリスチャンも似てます。天と地を作られた神のみを崇めて、その地方にある、その地域にあるその神々、神様って言われるものを崇めないという、あとはもっと高い倫理がありますよね、このクリスチャンだったらやらないことっていうのはあるわけじゃないですか。でそういうものなんですね。でここから大事ですね。妬んでこの迫害を始めるっていう人は、何にも関係ない人とかあんまり知識のない人ってね、あんまり迫害しないんですよ。こう近い人から始まります。沈黙覚えてますか、沈黙の映画ね。また小説でもいいんですけども、誰がキリシタン弾圧の急先鋒になってるか、転んだキリシタンです。あるいは帰郷したキリシタンです。通訳をしてたロドリコのポルトガルでペラペラペラペラ話せる通訳者がいますよね。まあ、あの時はポルトガル語で英語だったけども、映画では。でも実際はポルトガル語ですよ。 なんであんな話せるの、あれ勉強したんじゃないですか、後でキリシタンだったんです彼は、だった。で、そしてあのなんだっけ、井上なんだっけ、正成だっけ、あのほらお奉行様ね、彼も滅びキリシタンですよ、キリシタンだったんです。だからキリシタンの弱みを知ってるんです。で、このいろんなことをできるんですよ。だから最後に転んだバテレン、あの宣教師ですね、ドドリコとあとフェレイラが、もうその後の取り締まりの時にもう彼らが旧先鋒で、彼らがいたからどんどんどんどんもっともっと殺されて迫害されていったんですね、弾圧されていったんです。ということで私たちに当てはめると誰かって言ったら本当に知っている人たちですね。で、本当私たち気をつけなきゃいけない、何かって言ったら、妥協しているクリスチャンほどクリスチャンを迫害する人たちはいません。妥協しているというのが一番辛いんです。一番ひどい迫害をします。だからクリスチャンのことわからなかったら迫害しようがないんですよ。なんかキリストって言ってるなで済むんですよですね。ということで、この身近な人が始めました。ああ、そうです、そうです。イエス様ご自身がそうじゃないですか。誰から迫害されました？そうです、ユダヤ教の指導者ですよね。で、みんなね、パリサイ人っていうと、すごくなんか悪い人たちって思うかもしれません。なんかあの、水戸黄門みたいな世界で。で、あの、悪人。違うんですね。あれだけ議論が激しくなっているのは何かって言ったら、考え方が似てるんですよ、イエス様と。イエス様がこの教えているこの神の言葉だということをこの教えていて、それ彼らも同じように信じてたんです。だからイエス様復活された後に信じてたのはパリサイ派が多かったんです。サドカイ派じゃなくて、サドカイ派は逆に復活を信じてなかったら迫害したんです。だから近かったんです。近いからこそこう妬んだんですね。でですね、次かな、13節ですね、いきますよ。そこでネブカデネザルは怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてこいと命じた。それでこの人たちは王の前に連れてこられた。ネブカデネザルは彼らに言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、あなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが本当か。もしあなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛、およびもろもろの楽器の音を聞くときに、ひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよし。しかし、もし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せようと。怒りだけって、もう即座に彼らを処刑してもよかったんですけれども、おそらくは彼らの事務の実績というのがあったんだと思うんですね。で、それでちょっとこの冷静になって、最後の機会を与えたんです。で、ここでのネブカデネザルの言葉で、ひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよしと。これ何かって言ったね。形だけでいいんだよって言ったんだよ。ただやればいいんだよって。心伴ってなくてもいいんだよ、ユダヤ人。ね、神様あなた持ってる、わかるよって。で、特にダニエルからね、この示されてもどれだけ偉大な力を持ってるかと、知恵を持ってるかっていうことは知っていたんですけれども、いいからこれだけはやってくれと。これによって忠誠を誓うことはでき、忠誠の私に従うというのは分かるんだから。これが踏み絵ですよ、文字通りの、その当時の形だけでいいよ。で、キリスト者までが、クリスチャンまでが、それ騙されることが多いです。心が大事だって、その通りですよ。新しく心が変えられて、しかしですね、この変えられたものは、心の中にあるものは行いに出るんです。これが私たちの信仰です。目で見える形に出るんです。これ分かりやすく話しますと、結婚している人たちは、結婚式を挙げ、まあ、たとえ日本だったら挙げなくたとしても、戸籍を入れるじゃないですか。婚姻届出しますよね。もしそれをしなかったら、全く同じ形で生活していたとしても、何ですか？それ何て言いますか？内縁とか、同棲じゃないですか。愛し合ってればいいよじゃないんですよ。私はイエス・キリストが主であると信じます。 でこれを言わなかったら、人の前で私を知ってると言わなかったら何ですか？私が父の前でその人を知らないと言うとイエス様おっしゃったんですね。だから口、心にあるものが口に出るということで、形だけでいいということはありえないんですね。でどの神が私の手からあなたを救い出せよと、まあ、いわゆるボクシングのマッチみたいなもので、どっちの神なのと、マルドクっていうのはバビロンの神ですね、マルドクなのかそれともお前たちの神なのか、どっちが救い出せるんだと、まあ、このように、挑戦しているわけなんですね。で答えがこの16節で、この午前中学びました。シャデラク、メシャク、アベネネゴはデムカネザルに言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に使えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしませんと。ぜひ、午前礼拝出なかった方は後でネットで聞いてください。午前礼拝のメッセージですね。で今から補足します。私たちは主に仕えているからこそ王にも仕えるわけですね。なりますに学んでます。ローマの13章の1節、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものですとあります。で、あとペテロの第1の2章、先ほど引用した続きですね、13節。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であってもそうしなさいとこう言ってます。で、従うというのが実はクリスチャンの特徴です。いいですか、覚えてくださいね。服従するとか従うというクリスチャンの特徴です。エペソの5章の21節に、キリストを恐れたとんで互いに従いなさいと書いてます。だから夫婦の中において妻が夫に従いなさい、夫は自分自身のように妻を愛しなさいと。そして子供が親に従いなさいと。親は主にあって教育しなさいと。奴隷はキリストに従うように主人に仕えなさいと。で、主人も同じように、しなさいと。このようにして、従うということが、大事になります。だから、自分の上に立てられている人っていうのは敬う、従う、なんですね。しかし、先ほどこの午前中にお話したように、その主にあるように、主にあってって言ってる主にあってのところを否定する命令をしたとしたら、ペテロがこの言ったんですけど、人に従うのではなくて神に従う、どっちが正しいと思いますかとペテロは言ってるんですね。それは神に従いますという決断をするんですね。人に従うより神に従うべきです。使徒の5章の29節ですね。だから、いいですか、すごい大事なんですけど、神によって建てられた人ですね、この上に建てられている人が。で、これ、主に従うように従って、そして、そのような命令をしてきたら、まあ、自分は神に従いますと、このように言うんですけれども、その後に、燃える火の炉の中に投げ入れられるということも、甘んじて受けるという態度が大事です。それも敬うことになるでしょう。自分が取った結果っていうのを、相手はしてくることに対して、はい、どうぞ行ってくださいと、ね、例えば妻と夫の関係だったら、夫が全然クリスチャンじゃなくてね、迫害して、お前が信仰を捨てるのであればいいよと、でなかったら離婚だと言ったとしますね。そしたらどうぞって、わかりましたいうふうにして夫に従うって言ったら変ですけどね、そういうふうにして夫に従うんですよ。離婚してしまうけれどもね。で、こういうふうに、この一見矛盾するような感じなんですけれども、王に従うか主に従うかということなんですけど、別に抵抗するのでも反抗するっていう意味ではなくて、その敬いつつ神に、その両親に従っていくということなんですね。 3人が私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありませんと言いましたけれども、言い訳がましいことはしません、言い訳がましいことは言いませんっていうふうに言い換えることができると思います。他の知者たちはこの覚えてますか、2章で、こう時を稼ごうとしてた、こう時間稼ぎしてたんです。いろいろ言い訳とかなんかぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言ってるわけですよ。でも、もうここについては私たちは別にごまかすことはしませんとこう言ってるんですね。すごくもうダイレクトに、ダイレクトって直接に、この王に対して言って、そして、私たちの使える神が火の燃える炉から私たちを救い出すことができますと言ってですね、だから力の神ですね。で前回の学びは、2章は知恵の神ですね。知恵が与えられる、この知識が与えられる、それだけじゃなくて私たちの神が力の神なんだと、あと、もしそうでなければなくてもというのは主権者ですね。神こそが主権者、たとえそうでなくてもということです。で19節です。するとネブカネザルは怒りに満ち、シャデラク、メシャク、アベデネゴに対する顔つきが変わった。彼は炉を普通より7倍厚くせよと命じた。また彼の軍隊の中の力強い者たちに、シャデラク、メシャク、アベデネゴを縛って火の燃える炉に投げ込めと命じた。そこでこの人たちは上着や下着やかぶり物の衣服を着たまま縛られて火の燃える炉の中に投げ込まれた。王の命令が厳しく、炉は甚だ熱かったので、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてきた者たちはその火炎に焼き殺された。シャデラク、メシャク、アベデネゴの3人は縛られたままで火の燃える炉の中に落ち込んだと。文字通りの火の試練です、ね、ペテロが第1ペテロで4章の12節で、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくとここではもちろん比喩ですよ、ね、このペテロの手紙はこっちは文字通りですね。だから神が私たちをあなたの手から救い出しますとさっき3人言ったので、王はありったけの力を使って、だったら救ってみろということで王の権力をもう使いまくったんですね。7倍厚くしなさいと。あとちょっと感情もね入ってますよ。感情的ですよ。本当はねちょっとずつ燃やしてった方が、焼いてった方が苦しいんだよねなんか7倍だったらもう瞬く間にうわーってなって死ぬまあでもやっぱり権力を表したかったんでしょうね。力を表したかった。だからかわいそうなことにね、連れてったらなんかとばっちり受けて死んじゃった人がいますけれども、この中に書いてますね。で24節ですよ。その時ネブガネザル王は驚き急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねていった。私たちは3人の者を縛って火の中に投げ込んだのではないか。彼は王に答えていった。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4の者の姿は神々の子のようだ。驚くべきことが起こりました。イザヤはバビロン捕囚の民のことを思って予言をしていました。43章の2節でこう言ってます。あなたが水の中を通り過ぎるときも私はあなたと共にあり、川を通るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、火はあなたに燃えつかないと。この出エジプトのときは水の中を歩いたけども大丈夫だったよと。火の中の方は一体燃え尽かないって一体何なのかと言ったら、ダニエルの3人でしょうね。友人の3人のことでしょう。そしてヘブルの11章の34節に、信仰者の中に火の勢いを消すって書いてあるんですね。これも、ダニエルの友人3人のことであります。そしてネブカデネザルが神々のこのようだと言ってます。神の子のようだって言っていいですね、これね。 異教徒だったので神々って言ってますけれども、こうやってイエス様がおられたんです。すごくないですか。すごいでしょう。これが紀元前の、580年とかね、イエス様生まれたのは紀元前の 4年ぐらいですよ。ずっと前じゃないですか。しかしイエス様はアブラハムがいる前から私はいるんだ。でこのようにして、永遠に生きておられること、永遠の昔からおられることを宣言されましたけれども、ここにもいらっしゃるわけですね。まだ肉体を持ってないですけれども、この人間のような体ではないですけれども、おられた。でそして共にそこにいるんだっていうのが大事なんですね。で私たちが火のような試練があっても、そこに主がおられます。覚えておきましょうね。覚えておきましょう。そして26節、それからネブガネザルは火の燃える炉の中に近づいていった。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、意図高き、神のしもべたち、すぐ出てきなさい。そこでシャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中から出てきた。大使、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかったと。すごいです。そして意図高き神と言ってます。ネブカデネザルが意図高き神と言ってるんです。英語だとモーストハイガッドですね。モーストハイっていうのは最も高いところにおられる神だというんですね。このようにこんなこともこうやってネブカデネザル自身がもう自分の神をはるかに超えた方なんだということを悟ったわけなんですね。で全然焦げてないし、もう服も焦げてないっていう。ネブカリネザルは言った。褒むべきかな、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。神は御使いを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神のほかどんな神にも使えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。それや私は命令する。庶民、諸国、諸国王の者たち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は、他にはいないからだと。ちょっと待ってくださいね。そうですね。それから王はシャデラク、メシャク、アベデネゴをバビロン州で栄えさせた。どうですか彼。もう褒めたたいてるんですけども、これ午前中もお話しましたが、王の命令に背く一貫性ですね。あっぱれって感じですよね。だからクリスチャンっていいですか、気遣いすぎるっていうね、過ちがあるんですよ。気遣いすぎて。でもね、一番その気遣いして使いすぎてる人たちの方が一番問題なんだよね。そうじゃない、意外にどこを未信者が見ているかといったら、クリスチャンじゃない人が見ているかといったら、一貫性ですね。お前にやってること大嫌いだけど、お前がそうやって自分の信じてることをやり通してるっていうのはすげえよっていう。そしてそういう人が役に立ちます。地の塩ですね。地の木をなくしたら役に立たないじゃないかと。しかし地の塩は塩気があるからこそ大丈夫なんですね。でこの対応が随分極端でしょう。おいちょっと待ってやっていやいや、そこまでいかなくていいよって。でなんでそういうになっちゃうかというとですね、まあ、神を知らないんです彼自身が。柔和じゃないでしょう、彼らの神を認めたんですけども自分の神になってないんです。でこういうことが起こります。てかよく起こります。俺は神信じないけどお前の神はいるのは信じるって。変わってないので、この横暴な彼の 性質も全然変わってないから極端になって極端から極端で、どうですかクリスチャンがやっぱりこの今の日本の国が、まあ 首相もね天皇陛下もあのイエス様を信じてねキリスト教の国みたくなったら素晴らしいかもしれないけれども、どうですか神社やってる人、神社行ってる人が裁かれるようになることを私たち望むでしょうか。まあ、仮にそうなって望まないよね。いや望むという人いたらちょっとあれですけど愛によって信じるんでしょ、愛によって改心するんじゃないですか、憐れみによって悔い改めるわけでしょ、強制じゃないですよね、うん、だから僕はあのその神社の方とか仏教の方もねその信じるという心自体は尊重しなきゃいけないし、いやむしろそれを尊ぶからこそ本当に神様に愛によって受け入れられし、あの神を信じて、で自分の意思でねこの偶像礼拝やめていくっていうことでしょ。でそしてこのネブカデネザルが今こうやって横暴ですけども柔和になるのが4章です。彼自身の神になっていきます。